ラジオで発信、島原半島ユネスコ世界ジオパークの魅力シリーズ。このコーナーは稲妻電気工事の提供でお送りします。このコーナーは島原半島ジオパーク協議会の方に出演いただきまして、はい、島原半島の歴史、文化、観光、名物などの情報を発信するコーナーです、うん、今日はですね、島原半島ジオパーク協議会福田隆之さんにご登場いただきましてお話を伺います、はい、福田さん、はじめまして。
はじめまして、福田です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
初めてのご登場ということでございますので、うん、はい、自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、わかりました、皆さんこんにちは、島原半島ジオパーク協議会の福田と申します。今年の4月からジオパークの事務局で働いております。私は島原で育った人間なんですけれども、うん、最近強くこう感じているのが、島原半島って実はすごく面白い場所だったんだなっていうことなんですね、うんうんうん、なので、この番組を通して皆さんと一緒に、知ってるようで知らなかった地元の魅力を再発見して、うんうん、まあ、私自身も楽しみながら、島原半島の魅力をお伝えしていけたらなと思っております。どうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたしま す。私もリスナーの、ね、皆さんと、うん、一緒にこういろんなことを教わっていこうと楽しみにしております、はい、さあ第1回目ということで、まずはですね、はい、そのジオパークのご紹介を お願いします。
はい、わかりました。ジオパークは、一言で言うとですね、地球を学び楽しむ場所です、少しちょっと難しい言い方をすると、ジオパークは、地域社会の持続可能な発展を通して認定地域内にある価値ある地球活動の痕跡を守り、そのまま未来に引き継いでいくことを目的としています、ちょっと難しく言うとですね、島原半島ジオパークというのはですね、半島全域がジオパークとして認定されてるんですよ、なので、このスポットがジオパークですよとか、この建物がジオパークですよじゃなくて、島原半島全部がジオパークなんですね、だからこうジオを感じる見どころというのがたくさんあります。島原半島ジオパークというのはですね、2008年に、日本ジオパークの第1号に認定されました、そして2009年には、日本初のユネスコ世界ジオパークにも認定されました。ちなみにこの世界ジオパークというのが、ユネスコの正式事業なんですね。世界遺産とかと一緒なんですよ。
かなりこれなんか最初ね、そのジオパーク、パークってつくもんだから、それこそなんかのね、テーマパークみたいなイメージがあったんですけど、そういうことではなくって、でそのユネスコ世界ジオパーク、それから世界遺産、今ちょっとご紹介あったんですけど、これ何が違うんですかね。
はい、どちらもユネスコの正式プログラムという点では同じなんですけれども、対象とか認定基準なんかが違うんですね、一番の大きな違いはやっぱり目的ですね。
目的。
世界遺産、すみません。世界遺産は保護するのが目的なんですよ。貴重な自然環境とか、歴史的価値の高い建造物とか、伝統文化などを守っていくことに重きが置かれています。
それが世界遺産。
一方、ユネスコ世界ジオパークはですね、保護もまあするんですけれども、活用もします。国際的価値のある地質遺産とか文化サイトを守りながら、例えばこう地元の子どもたちの学習に活用したり、観光とか地域振興にも活用して、ずっと未来まで続いていける地域づくりを進めるというのがジオパークなんです。
だからその持続可能な発展と、さっきのそのキーワードとかがあるわけですね。
そういうことですね。
その共にある、人と、それからその、地形とかもだからね、島原は普賢岳とかありますしね、そういうのもあるんでしょうね。
そうです、そうです。
しかしこのユネスコ世界ジオパークってやっぱり大きなこの選ばれるものですよね。なんていうのかしら、難しいというのか、その認定を受けるのに必要なものってこうレベルも高かろうし、どういうものが必要となるんでしょうね、そもそも。
そんなに簡単なものでは確かにないんですね。
そうですよね。ハードル高そう。
まずユネスコ世界ジオパークになるにはですね、まず日本ジオパーク委員会というのがあるんですが、そこの組織の推薦を受けて、次に 世界ジオパークネットワークっていう組織があるんですけれども、そこの書類審査を合格して、現地審査も合格してというふうな基準をクリアしなきゃいけないというふうになってます。あと、ユネスコ世界ジオパークはですね、世界遺産だと、最初の1回認定をされればそれでいいんですが、ジオパークの場合は1回認定されたらずっとそれでいいですよってわけじゃなくって、認定の基準をちゃんと守っているか、4年ごとに再認定のための審査を受けないといけない。
なるほど、ちゃんと最初にあなたこう言いましたよね、それを続けていますかとか、そういうことですか。
約束をね、守ってますかとかね。
チェックが入るんです。
本当に厳しいですね。その、取り組みもね、その時その時で、だから、明確な、テーマというかね、目標とかはあるんでしょうけれども、随時、形を変えながら、地域に寄り添ったり、人々に寄り添ったりしながら、発展していくんでしょうね、これね。
そうですね。はい。
大変なことだな。でも、やっぱり楽しみも多くありますね。一緒に学びながら、考えていきたいと思います。で、今後このコーナーでね、その島原半島ジオパークについていろいろと勉強ね、させてもらってお話も、楽しみにしていきたいと思います。で、どういうことをご紹介いただこうかなと思うんですけども。
今後ね。
例えばなんですけれど。
例えばそうですね、島原半島には3つの市があります。島原市と、雲仙市と南島原市ですね。それぞれ、魅力、たくさんあるんですけども、例えば島原市内には綺麗な湧き水が、湧水がたくさん湧いていて、
そうですね、
湧水で冷やした島原伝統のスイーツの寒ざらしとかですね、とても美味しいので、そういったのも紹介したいなと思いますし、あと、雲仙市だと海のそばに小浜温泉があります。小浜温泉はですね、100度前後の熱い温泉が1日に8000トン以上とか湧いてるんですよ。
源泉が100度なんですね。
高いの。
そうなんですか。
そうなの。
熱くて。
地熱がね。
だからか。ごめんなさいね、遮って。
なんか完結した、しほちゃん、自分で。
地熱にピンってきました。
そう、地熱高いんですもんね。
大浜から今度、山の方に登っていくと、雲仙温泉がありますよね。雲仙は雲の上の避暑地なんて呼ばれていて、本当にいいところです。で、あと、南島原なんですけど、あっち、本当は美味しい食べ物がたくさんあってですね、僕はやっぱり手延べそうめんは絶対外せないなと。
これはもう有名ですもんね。
で、南島原市はもちろん島原天草一揆の舞台となった世界文化遺産の原城跡もありますし、イルカも見れます。
そうですね。
というふうにたくさん見どころがあります。ただですね、これら実は全部すべて、その火山があるからこそ得られる地域資源なんですよ。どうして火山があると自然の恵みが得られるのかという話とか、島原半島のおすすめポイントですね。そういったのをこれからどんどん紹介させてもらえればなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
こちらこそよろしくお願いいたします。リスナーの皆さんもね、一緒に、今聞いただけでもワクワク楽しいんですけれどもね。
福田さんって、Facebook してます、
はい、何ですか？
Facebook。
ジオパークのこっちに来てからですね、始めました。はい。
ゆみさん、私ね、今日朝起きて、なんとなく Facebook 見てて、見てたんですよ、この島原ジオパークの。運命じゃないです、これ。いや、ほんと1時間ぐらいずっと見てたんですよ。
運命ですよ。
ね、プリンの紹介とかされてました。そうですよね。
それじゃあ、島原商業高校の生徒さんが作った、ゼリーですね。はい、ちょっと紹介
あら、
はい、ってた。
あら、またそれ今度紹介してもらおう。
どんどん
ラジオでもね、
聞かせてい
ただきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい。こちらのコーナーは、NBC ラジオのウェブサイトのこのラジオで発信、島原半島ユネスコ世界ジオパークの魅力シリーズの専用ページがあります。それからスマートフォンアプリ、ラジオクラウドでも聞くことができますのでね、繰り返しどうぞお楽しみいただければと思います。そして島原半島ジオパークの詳しいこと、お問い合わせは、島原半島ジオパークホームページか、電話0957-65-5540 0957-65-5540 までどうぞお問い合わせください。さあ、これから楽しみにしております、福田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
このコーナーは稲妻電気工事の提供でお送りしました。